屋根裏部屋には何がいる誰も知ることのない正体皆さんこんばんはなんて言って今夜も始まる Show Time 眠りに落ちるあなたをご招待きっと心の宝物を今でもそっと誰かと分け合うことに焦がれすっ飛ばした昨日の隙間を埋めるものはそうルチアさん
皆さんこんばんは、ペガです。ペガの屋根裏部屋第165回後編と、今回後編になってますので、まだ前編の方を聞かれてない方はね、ぜひ、前編から聞いていただきたいなと思うんですけど、で、今回後編の方はですね、前回のゲスト、ゾニーさん、ゾニーさんのゲスト会引き続きですね、ゾニーさんをお迎えして、今回は映画のこの世界の片隅にの完全ネタバレ全開回となっておりますので、もしね、この世界の片隅にをまだご覧になってない方は、できたらですね、完全にネタバレありという形になっているので、見ていただいてからの方が、もう楽しめる、より楽しめる形になってますので、あとね、映画の方を見ようかなと思っている方は、でも聞きたくないよって方は、ぜひね、この映画をご覧になってから聞いていただきたいなと思いますので、それでですね、ちょっと前回お話をね、するの忘れたっていうかね、あれなんですけど、今回外でですね、収録ということをね、ゾニーさんとさせていただいて、対面でさせていただいたんですけど、場所がですね、西宮のスタジオクリアさんというところで、場所を提供していただいて、そこで収録をさせていただいたんですけど、まあ、これはね、ゾニーさんがよく練習を実際されるという、音楽の、レッスンと、スタジオレンタルをしてるとお店っていう形で、まあ、実際ね、ゾニーさんがその練習をよくされてるというお店なんですけど、まあ、こちらの方をね、提供していただいてたのに、全然紹介の方をしてなかったので、まあ、今回ちょっとちらっとさせていただくと、兵庫県の西宮の方にある音楽スタジオさんですよね。で、こちらの方が、ま、学生の方とか一般の方とか、もう初心者からプロまでもう幅広くね、ご利用していただけるということで、まあ、実際、僕も行かさせてもらいましたけど、一階でしたしね。で、無料駐車場も完備しているということですよ。で、ギターやベース、ボイストレーニングなど、ね、とかも練習できますし、プロの講師のマンツーマンレッスンなども行っているということなんで、ぜひぜひね、音楽やられてて趣味とか、まあ、プロでもやられてる方はね、ぜひぜひ、ご利用していただければいいかなと思うんで、まあ、お問い合わせの方はね、電話番号ありますので、言っておきます。こちらの方が電話番号が、0798-811-3331。もう一度言います。0798-811-3331となってますので、ぜひぜひね、スタジオクリアさん、こちらの方に、いろいろ、気になる方はお問い合わせいただければと思いますので、よろしくお願いします。そうしましたらね、いよいよです。いよいよというか、思いっきりね、前回はね、そのネタバレなしという形で、この世界の片隅に話しましたけども、ようやくお二人はね、ちょっと、放たれたかのように、思いっきり盛り上がっているので、続きの方ですね、聞いていただきたいなと思います。では、どうぞ。
そしたら今切ってもらったんで、ここから。
はい、
じゃあ完全ネタバレ全開で。
ネタバレ全開で。でも、この世界の片隅に行ってネタバレした話、みんな聞きたいですよね。なんていうんですか。
多分。
みんな話したいですよね。
そうです、そうです。
このシーンが。
そうそうそう。
みたいな。
みんなね、ネタバレをしてないパターンがツイッターとかでもあって、
はい。
なんかこう、ブログとかでも良さをネタバレなしで伝えようとして、かなり苦労してる。
苦労しますよ。
っていう。一体何やねんって言われるような。
そうですね。なんで、その2回目は、うん、原作を読めって言ったのかなと、
はいはいはい、
結構ね、広島弁、クレ弁なんで、
う
ん
はいはい、
あ、クレ弁じゃない、広島弁なんですけど、はい、終盤ではクレ弁になってるんですね。
マジですか？
めっちゃ細かいんですよ。
それ、そこに、まあ、クレとか、まあ、広島とか、に住んでる人はね、
はい、
違いがわかると思うんですけど、うん、全然わかんないですよね。
全然わかんないんですけど、まあ、ノーネンレナちゃんは、はい、ノンさんはそこにちょっと苦労したって言ってて。
いや、すごいですね。
そういうね、ものすごく細かいディティールがしっかりしてるので、
うん、
なので最初、何言ってるかわからないシーンが多いんですよね。
うんうんうん、
広島弁に僕らの耳が慣れてないので、
はい、
そういうのも原作を読めばしっかりわかるし、うん、
あ、はいはい、
着色してるシーンはあんまりないです。
うん、あ、そうなんですか。
あんまりないです。
忠実に。
基本はかなり忠実です、
ね。へ
ー。ただ、例えば、すずさんと周作さんが初めて喧嘩するシーンがあるじゃないですか。あの喧嘩するシーンとかは、帰り道間違え取ろうがみたいな、
はいはい、
こっちじゃっていうのは原作にはない。
あ、ないんですか。
はい、でも あれがまた良かった
りとか
するんですけど、なんでしょうね、そのこの世界の片隅には、
うん、
僕はなんで3回も見るかっていうと、
はいはい、
見てて、
うん、
まあ泣くじゃないですか。
泣きますね。
はい、悲しいじゃなくて、うん、感動してとか、うん、で泣くんですけど、うん、泣く箇所がね、変わってくるんですよ。もう3回目になる。
それは興味深いですね。いや、まあ確かにその、原作読んでからとか、その先ほど言ってた話で言うと、はい、途中の、まあ自分は分かってるね、はい、間の話を考えたりすると余計に来るとこがあったりとか、するのかなと思ったりするんですけど、
例えばこの間3回目見たときに、ものすごい泣いてしまった、
はい。
まあ泣くからいいっていうのは違うんです
けど。まあ違うんですけどね。
だから自分が感動したっていうボーダーラインの中で、
はい、
まあ泣くっていう表現、自分の感情表現があるので、は
い
は
い、わかりやすいね、それ。
で、まあそういう意味で一番泣いたっていうのは、みんなが笑って暮らせればいい。
はいはいはい。
話の流れの中で、すずさんが官庁扱いされた。官庁ってスパイってい
う。ああ、
絵を描いてて。
スケッチ描いてて。
はいはいはい。で、憲兵さんが来て、はい、これは官庁罪だっつって、うんうん、あれはまあスパイだっていう、
はいはい、
スパイ行為だから、ダメだぞって言ってるんだけど、
はい
はい、みんなが笑いを我慢して。
そうです。最初はなんか笑、我慢してるとか僕思ってなかったんですけど。
そう、あれはだとなんかそういう書き方をしてる。
ね、
うん、原作にもそういう書き方
をしてるんですけど。で、結局はみんなが実は我慢してた。
我慢してた。
で、自分だけ笑えないっていう。
そうそうそうそう。あれとかも、すずさんは、みんなが笑ってるのを見て、まあみんなが笑える世の中になればいいのにね、っていうのを、はい、お母さんがね、義理のお母さんが言ったのを、ふと思い浮かべながら、ほんまですね、って言うんだけど、納得いかないっていうオチで。
はい、そうですね。あれはね、ちょっと笑い的なオチですよ、はい、
でも、あのシーンでも、大号泣。
一回目で確かにありえないですよ。一回目でそれちょっと面白いと思って
るんです
か、言ったらなんかみんなが我慢してて、なんかちょっとほのぼのするというか。
そうです。僕隣の人とずっとずれてるんですよ。感動するシーンが。
だから隣の人がね、初見だったりしたらそこも、この人なんとこれないんだ
って。
ええってなります
よね。本当に。
いや、だけどわかりますよね。それ見て、そのやっぱりみんなが笑えばいいっていうあの話があれば、そこで泣きますよね。確かに。
すずさんが思ってることはそういうことだったので、自分がみんながこう笑顔の器になる。それを紡いでくっていうのを最後言ってるんですけど、
はいはい、
はるみさんもよく笑う人だったし、とか、青葉に乗ってた、
はい、
水原哲さんとかも、お前はお前のままでいてくれと、笑顔でいてくれって、笑っていてくれっていう、このキーが、結構キーワードが、まあ、笑顔だったりするんで、だからこそ真ん中にあるあのシーンはね、やっぱ泣けるんですよ。
確かに、最後まで見たりとか、まあ、見てると、泣けますよね、そこの、そのシーン
で。そうですね。でもね、原作読むと、いろいろわかることがあって、
はい、
僕の大好きな、先ほど前半にもたくさん名前が出てきた、町山さんも、
町山さん、はい、
町山さんも200円で映画無駄話、うん。
はいはいはい。
あの人は公式ガイドブックと、この原作を読みながら、うん、自分の持論を言ってるんですけど、
はいはいはいはい、
まあでも大体原作に書かれてて、うん、その映画で見た時の疑問点、
うん、
これは何なんだろうとかは、大体原作に書かれて
ます。あ、そうなんですか。
だから原作を読みたい人はもうここで止めてください。
ここから原作の、ね、話が。
ここからちょっと原作の話で踏み込んで
いこうと思う。はいはい、2回目のこれでストップですよね。まあ、原作のネタバレがあるっていう。で、ゾニーさん的にはやっぱり、はい、こう映画だけ見るんじゃなくて、さらにまだ原作見たら楽しんで、
原作
も
見てほしい。原作見てほしいですね。
一回 止めていただいて、原作を買って読んでいただいてから、
読んでいただいてから、
ここからまた聞いてくださいと。
これ原作、うん、
はい。
もう早速話
す。あ、いいですけど、
原作では、リンさんって出てきたじゃないですか。あの、映画で、リンさんっていう遊郭の女性、うん。
はいはいはいはい、道、あの、絵を描いてくださいっていう、はい、て
なぜか、その、途中で、うん途中でっていうか、すごくこう、リンさんをフューチャーしてたじゃないですか。
は
い
は
い、
そうですね。
まあ、リンさんを探してとか、まあ、あの、ね、スーさんが手なくなっちゃった時に、はいはい、周作さんに久しぶりに会った時に、会った瞬間にスーさん気絶するんですね、
うんうんうん。
で、リンさんを探してって言って気絶するんですけど、うん、そんなリンさんと一回しか会ってない。
そうなんですよね。映画の中で言うと、あの、道に迷ってそこで会って、ちょっと、あの、まあ、絵を描いてとか。
そうですね。
そういう、ちょろっとしたエピソードがあっただけ で
絵を届けに行きますよって言ったら、うん、もう混んでいいよっていうところは
あって。で、まあ、遊郭っていうので、存在があって、って、こういう人がいるっていう感じの具合の、うん、まあ、そこまでインパクトがあるような、う
ん、ね、ちょっとした
感じの、ちょっとした感じの、うん、まあ、エピソードだったのに、その後のシーンで、パッてできたり、その話ができたりから、あれって。
あれって思うんですけど、あれは実は、スーさんって一回妊娠した疑惑あったじゃないですか。
ありましたね。二人分だからって、ご飯ね。
で、あの、ご飯食べてから、病院に行くんですね。
はいはい。
これ原作にあるんですけど、
はい、
原作では、病院に行ってから、リンさんに会いに行くんです。
あ、そうなんです
ね。で、絵を届けるんです。
あ、届けに行ってるんですか？
届けに行ってます、あの絵を。
ってことは、映画でも、まあ僕心配してましたけど、はい、ちゃんと届けてるんですね。
届けてます。
あ、そうだったんですよ。ほんで、もう一回リンさんに会ってるんですよね。
会ってます。会ってて、なんてお名前なんですかって言って、で、うん、そこでリンさんって初めて知るんですよ。
あ、そうか、そう、
実は。
そうですよね。よく考えたらあれですもんね。前、その映画の中では、通りすがりの人ですもんね、
うん。通りすがりの人なので、名前言ってないはずなのに、はいはい、リンさん。
まあ、いい匂いがする人っていうイメージがないですからね。
まあ、遊郭のね、方なんで。
綺、は、麗、い、にしてて、
ね。そうですね。で、そこで仲良くなって、
はい、
その時に、ちょっと、まあ、これも、映画ではあるんですけど、
はい、
スイカの赤いとこ食べたことないって話、
はい、あ、なんかありましたね。
はい、はい。で、だけど、昔、ちょっと良くしてもらって赤いとこ食べたけど美味しかったねっていう話をするんですけど、うんうんうん、原作ね、もっと読まれてる人は、読み込んでらっしゃる人とか。
読み込んでる人
もしかしたら、もう、いや、それ違うよとかあるかもしれない
ですけど、はいはいはい、
僕は読んでる。
はい、
まあ、これ、映画の一番最後のクラウドファンディングの、
はい、
の皆様へ。
あ、出てきましたね。ある先のエンディングロールのところ
で、はい。で、ベニで書いた漫画が出てくる。
あ、出てましたね。
それでもうやってるんですけど、うん、スーさんがちっちゃい頃に出会った座敷わらしって、
うん、あ、いましたね。
あれ、リンさんなんですよね。
そうなんですか？
それっぽいんですよ。実は。
そうなんですね。
はい、実は。だって、出身も近いですし、
うんうんうん、
リンさんと近いですし、
はいはい、
おばあちゃんのとこです。
はいはいはい。
ね、リンさんは。で、座敷わらしじゃなくて、あれ本当に、みなしごだったんじゃないかっていうか。
屋根裏に住んでる。
そうです。一応、原作では、リンさんが、売られて、
はい。
こもりして、うん、こもりを途中で逃げ出すっていうのも、あるんですけど、
うん、
その後だっけなぁ、ちょっと僕忘れちゃった、
はいはいはい、
その後にもしかしたら、スーさんのお家に、
うん、
で、座敷わらしみたいで、感じで、で、スーさんにもっと持ってきましょうかって言われて、
うん、
スイカの赤いところを食べた。
繋がりますね。いやいや、確かそれだと繋がる。いや、確かにその、まあ、幼少期は、なんかいろんなものが見えるって言って、座敷わらしが上から出てきて、まあ、子供ってそういうのがあったりするとか、うん
はい、
で、まあ、スーさんの性格とか、その、
そうですね。
なんですか、センスというか、やったらそういうことがあるのかなと、
は
い。
妄想力。
妄想力が、現実とどっちかわからないぐらいの、うん、そういう妄想力を持っているっていうので、はい、で、子供だから、来るかもしれないからスイカをもっと置いといてあげたいとか、
はい
いうエピソードだけだかなと思うんですけど、確かにそのリンさんと繋がると、
そうなんです。
むちゃくちゃリンクします、
ね。すごいです。で、リンさんは、すずさんの旦那さんの周作さんの、
はい。
と、なんていうんですか、男女の関係でした。
そうなんですか？
はい。
あ、それはお客さんってことですか？
そうです。
あ、
なるほど。その、お客さんで、うん、これ町山さんも言ってるし、原作読めばわかるんですけど、うん、どうやら、そういう遊郭の人との付き合いを、うん、まあ、やめろみたいな感じで、はい、嫁を取れ。
ああ、なるほど。
って言って、すずさんが選ばれた可能性。
はいはいはいはい。
あの、気づきませんでした。結構後半のところとか、
はい、
あの、周作さんが持ってた、ノート、
うん、
ノートってこう、欠けてた。
はいはい、なんか欠けてますね。
ノートの
端っこが。
帽子の端が。
はい。
あれ、何なんだろうって思いますよね。
まあ、なんかまあ、子供のノートってたまにね、そういうメモを、なんか、何回使って
たりとか。
切ってしまって。
それは、リンさんの名前を、リンさんって字が書けないんですよ。
はいはいはいはい。まあ、その時代ってそうありますよね。
はい、学校行ってないんで。うん、で、ただ、昔、よくしてくれた、お客さんが、住所と、名前書いてくれたのって言って、
う
ん、それを、あの、鈴さんに見せるんですね。
はいはい。
リンさんが。はい、で、あ、リンさん、リンって名前なんだねって、白木リンって名前なんだねって言って、うんうん、こう、その切れ端が、
うん、
周作さんが持ってるノートの切れ端って、後で、すずさん気づくんですよ。
へぇ。
気づくシーンがあるんです。だから、周作さんが、すずさんとのデートの中で、うん、その選ばなかった道とか、そういう言葉を言う。
はいはいはいはい、
そこ、リンさんを選ばなかった、
うん、
選んだ道もあるかもしれないっていう思いも込められてて、
うん、
で、あなたを選んで裁量やったよって、
なるほど。
言うんですよ。
深いっていうか、すごい
つながる
ですね。
いや、そうなんです。
そうなんですよ。なんか、まあ、なんかこう、本当になんかこう、確か、ええとか、のほほんとしてたりとか、感じはするんですけど、はい、ちゃんと、その、大人の人間ドラマっていうか、そういうとこ。
そう、大人の人間ドラマ、
ね、ありますよね。だからその、
で、鈴さんは、まあ、鈴さんと、周平さんが喧嘩するシーン、
はい、
周作さんが、
はい、
喧嘩するシーンがあって、その前に、水原さんが、
うん、来ましたね。
来てるので、入湯上陸って昔あ、ちゃんとあったらしくて、うんうん、まあ、お風呂入る名目。
はい。
で、昔の軍人さんってやっぱ偉いので、うん、それで、入湯上陸で、まあ、鈴さんの家に来たけど、
うん、
なんで、こう、家閉め出されたかっていうと、
はいはい、
その、旦那さんの方にも、うん、周作さんの方にも、落ち度があったからなんですよね。やっぱり、凛さんが、
うん、
やっぱり、うん、まあ、好きだというか、うん、無理やり嫁に連れてきた。
はいはい、
ほぼ、言葉悪いですけど、人身売買ですから。
まあ、昔では当たり前、その時代では当たり前かもしれない
ですけど。その時代では当たり前
かもしれないですけど。
今のニュアンスで言うと人身売買ですから。
ほとんど、だってもう、いきなりね、全然知らないのに、
そう、
嫁にって感じでしたからね、あれは。
もう本当男尊女卑の人身売買。でも、あれは時代だからしょうがないですし、それがみんな普通だと思ってたから、うん、まあそう見ないといけないですし、
うん、まあ今の感覚とは違いますけどね。
そうですね。だから、そこ、いろんな落ち度があって、では水原さんと、もう、あれ、死にに行ってます
ね。まあそうですよね。最後の、みたいな感じですよね。もうこれからも、もう死ぬとこの戦場に行く前のっていうのが、
そうです、そうです。
分かってる感じですよね。
だから、ぐっとこらえて、鈴さんを、こう、締め出したわけなんです。
まあ、それ出さなくてもいいと思うんですけどね。いや、だから、あれ、度量が広いというのが、わかんないですけど、うん、男側の立場から言うと、まあ、確かにそういう罪悪感というか、
はい、
いろんな、こう、気持ちが、こう、
そうですね。
含まれてたのかなっていう感じはしますけど。
逆に、ペガさんはどのシーンが好きなんですか？
僕は、どのシーンが好きなのか。
すいません。
あ、全然いい。
今回もちょっとね、ビール飲みながら。
いやもう、
スタジオですが。
やっぱ、こういうの飲みながら、こう、どんどん楽しく食べるのが一番いいんで。
もう、チーズ、
たら、
チーズ、
チーズ、チーズ、チーズ、チーズ、僕飲めないんで、コーヒーとチーズですけど。じゃあ、まず、なんていうんですかね、 僕はその、シーン、シーンはそれぞれいっぱいあるんですけど、
はい。
まあ、本当にこの映画見たときに、なんかやっぱりそれ、もう最初の話に戻ってしまうかもしれないですけど、はい、戦争映画ってどっちかって言ったらこう、まあ、戦争の悲惨さとか、そういうのをフューチャーするものが多かったりする中で、そういうふうな細かいディテールのこう、
はい、
生活の日常というか一般の人の視点で始まり、ずっと描かれるじゃないですか。
はい、
なんかこう、今までの やっぱりその時代の人たちだからとか、ちょっとね、まあ僕のおじいちゃんおばあちゃん世代ですけど、
うん、
遠い人ではないんですけど、
うん、
現実感がちょっとかあんまなかったんですけど、現実がそこにあるんですよ。本当にだからこう感覚的にね。
多分だから面白いんだと思いますよ。
自分たち、僕のような、同じような人間がやっぱその時に本当にいてて、うん、そこにいるんだっていう感覚が分かったのが、はい、僕って結構なんていうんですかね、なんか深刻なことが起こった時とかでも、うん、
はい、
どっかで浮いて客観して変なことを考えてしまうとかことがたまにあったりするんですよね。そういうのは現実なんですけど、うん、例えばなんかこう、お葬式の時に、すごい悲しい、自分も悲しいとこあるんですけど、なんかちょっとしょうもないこと考えたりとか、それ、そのなんかこう、描写的に、空襲があった時に、スーさんが、こんな時に絵の具があったら、なんか綺麗な絵描けるのにな。
あれは実はその戦艦とかが、撃つ時に、戦艦によって、その砲弾の色が決まってて。
それであんなんだったんですね。
だから、距離とか、わかるじゃないですか、
うんうん。
自分が撃った弾がどこにいるのか、はい
は
い。
あ、なるほど、なるほど。
だから、その、砲弾の色が決まってたらしいです、
うんうんうん。
結構やっぱりね、この世界の片隅にはすごいのは、忠実なんですよ。
ああ。だから、その忠実な、その状態、色、まあ多分、だからその、色自体が、そんないろんな色をね、はい、まあ普段も、映画の時は別かもしれないですけど、うん、まあどっちかっていうと地味な世界というか、はい、その時代のやつの中で、多分その戦争であってもそういうカラフルなのにバーバーバーって出てきた時に、
はい、
スーさんはそういう風に感じてしまうって、
うん、
一瞬逃げなかのを忘れるぐらいなんかちょっとこうあったりとか、
ゴッホでしたね。
あ、ゴッホなんですかね。
あの絵のタッチが、
あ、そうなんですか、
ね。あの時こうなんか花火みたいなバラバラバラって破片がこう光るシーンが、うん、
はいはいはい、
あれはゴッホですね。
確かになんかこう本当になんか、絵みたいな。
絵みたいな感じになりますね。だから、スーさん、ゴッホ好きだったんじゃないかな。
あ、確かにそういうのも、じゃあ、そういうね、だからこう、なんですかね。
バックボーンがありすぎて、ちょっと。
いろんなのありますよね。だから僕はその、スーさんが言った言葉を見たときに、うん、今まで戦争以外そんなんないじゃないですか。もう撃たれたら、危ないから早く防空壕へとか、うん、当たり前ですけどね。それが現実だと思うんですけど、うん、でも、人間ってそんな風に考えてしまうこともあったりするよね、とか。
うん、
全然違うこと考えたりするよねとか、うん、あとはだからこう戦争時代にご飯もあんまりなくて配給になってきて、なってきて、
でもあのご飯とか面白いですよね。
そうなんですよ。だからそういうのもだから
何食べてたのかとか、
うん、暗いだけだったらね、その普通の映画だったら、その戦争映画だったら暗かったりするっていうか、当たり前ですけど、その中でもまあもしまあ僕が言ってたらそうですけど、そうなんだなって思ったのが、
はい、
やっぱりその辺の生えてる草を調べて近所の人にレシピ聞いたんだとか言って、その中でも楽しいんで、
うん、
今日はこれとこれとこれでやってみようって言って料理作ったらまずみたいなのが。
だから鈴さんをみんな好きになるんですよね。なんか、こう頭の中に鈴さんがちょっと住み出すっていうか、鈴さんにちょっと依存されちゃうのは、うん、まあ彼女の前向きな性格とかにやっぱ憧れてるところがあるんだと思います。
そうなんですよ。だから同時なんですよね。そういう、だから、水原さんが言ってたみたいに、
うん、
世の中がおかしくなってお前だけはそのままでいてくれ。
そのままでいてくれてるね。
その可能性を秘めてポテンシャルを持ってるというか、その前向きさが。う
ん、だから、ぼーっとしてるんですよ。
あ、確かに、そう、浮世離れしてるというか、ちょっと。
自分を持って。
自分の持ってる世界を。
やっぱり、こう、戦争が終わった時に、うん、ちょっとスーさんが恫喝するシーンっていうのは、グッときますね。
痩せばきますよ。
何のために自分は、自分が戦ってたものは何なのかっていうことをしっかり理解してた人なので、うん、その日、しっかり生活をするっていうこと、自分は主婦として、しっかり生活をすることが仕事だっていうことに、すごく誇りを持っているので、そんなこと、まだ ね、人が、また5人もいるのに辞めるなっていうのもそうですし、うん、やっぱり相当な覚悟で戦争と向き合ってたっていうか、その、日常と向き合ってたんだなっていう。
だから、そう、戦争で、それで、勝つというか、そのためだけに、あんなこともこんなこともこんなこともすべて我慢してたのに。
はるみさんも右腕も、はい、もう我慢して、うん、我慢してるわけじゃないですか。亡くなっても、うん、はい、まあ、文句言わずというか、うん、なのにそんなあっさり言うなよっていう怒りですよね。うん、だから原作では、スーさんがその後畑に出て、
はい、
で、あの当時って韓国とかで作られたお米とかを、うん、
はい、
配給で出してたんですね。で、町山さんがそれ言ってるんですけど、当時は韓国の方は大飢餓があったらしくて、なんか、ちょっと町山さんの聞けば詳しく言ってるんですけど、
はいはいはい、
そこでなかなかお米とかがなかったらしいんですけど、うん、やっぱり日本の植民地だったので、
無理やり取ってきたみたいな。
そうです。まさしく無理やり取ってきて、そこも戦争っぽいんですけど、で、そういう外国のものでできてるんだよなってスーさんが言ったシーンがあるんですね。うんうんうん、で、まあ、その予告でも流れてるんですけど、そこでスーさんが泣かれるんですけど、うん、泣いてる時に、はっとこう、なんていうんですか、なんていうか目が覚めたというか、
はい、
泣いてる途中ではっと泣き止んで、かぼちゃの、こう、つる、みたいなのを見るっていうシーンがあるんですね。
はい、うん、
まあ、もう一回見たら、あ、ここかってなるんですけど、うん、実は原作では、その時に、頑張ったねって、天国の右手が、天国に行った右手が、スーさんの頭撫でるんですよ。
へぇ。
それでスーさんはハッとして、何かに頭撫でられたって言って、ハッとして、キョロキョロするっていうシーンなんですね。
へぇ。
でも、あえて映画では、そこの右手は出してなくて、うん、その後に、魚が、空襲もなくなったから、
はいはいはいはい、
魚が取れなくなるね、うんうん、浮かなくなるね、みたいな話をしてて、はるみさんと、空襲があって、魚がいっぱい取れて、うん、ちっちゃい魚があって、うん、絵に描けば大きくなるよって言って、二人で描いてたシーン、思い出すんですよ。
出てましたね。
で、思い出した時に、天国の右手が、スーさんに頑張ったねって、うんうんうん、頭を撫でる、
はいはい。
その時に撫でるんですね、うんうん。そこがちょっと映画と原作が違って、すごくいい
ん
ですよ、
うんうん
うん。そこでも僕はもう、崩壊ですよ。
あ、崩壊。
決壊。
いや確かにその、右手が失われた時に、うん、まあ、僕も多分、スーさんの近くにいてきたら、はい、やっぱ命助かって、右手だけで済んだら、
ね、
ほんまに良かったなって言った時に、本人としては何が良かったんやって、うん、その今までや、うん、右手がやってきた、ね、いろんな絵とかを思い出すとこはやっぱり、やっぱその、なんかすごいリアルというか、
リアリティあります、
ね、そう思うやろうなって、そのね、
すごい現実的じゃないですか。
そうなんですよね。
で、日常だし、うん、俺がなんで何回も見に行くかというと、おばあちゃんの話を聞きに行ってるみたいなもんですね。
あ、確かに。わかります、それ。うん、
だから、好きだし、その、漫画が好きとか、
うん、
映画が好きとかじゃなくて、うん、鈴さんが好き。
いや、わかりますよ。わかります。
ばあちゃん好きみたいな感じで、うん、ばあちゃんの家に遊びに行く感覚かもしれないですね。会いに行く感覚ですもん、スーさんに。
そうなの。だからその、本当に神器臭いだけじゃないっていうか、
だって最後も、最後もしっかり、スーさん頑張ったからこそ、うん、スーさんって子供できない体質っぽくて。
ああ、そうなんですか、
ね。はい。多分、そうなんです。原作でも言ってますし、子供がなかなかできないから、あと広島に帰るって、周作さんに、出るシーンで、
はいはいはい、
そこでもうはっきり言ってるんですよ、周作さんが、子供ができないからかって、
うーん、
いろんな理由があって、
はいはい、
その中の一個に子供ができないからかって、 ね、そうですって、スーさん言ってますし、はい、その前にスーさんは、リンさんと話してるときに、しっかり跡取りを作らないといけないっていう言葉も言ってるんですよ。
まあ、昔だから、それもありますよね。
だから、その、まあ、その話も、リンさんとのその話もすごくいいんで、まあ、原作読んでいただきたいんですけど、もうめちゃくちゃ笑えるんで。
すっごい読みたくなってきた。
ただその、リンさんと話、リンさんにそういうことを言うっていうことは、やっぱりすごく思ってること、スーさんが。跡取りを作らないといけない。子供を作らないといけない。
はいはいはい、
すごく、
ありますよね、昔、本当に、ね。
やっぱり感じてて、はい、で、その中で、右手がなくなったからこその、まあ、贈り物っていう言い方もあれですけど、でも贈り物ですね。で、最後、右手がなくなったお母さんと、にくっついてた、その娘、はいはい、が、スーさんお母さんだと思って、でも、あれは戦争孤児だから、周作さんと一緒に、お家に帰って、
はいはい、
で、家族の一員になるっていうのは、やっぱりいいですよね。
いいです本当に。
飛び出システムって何やるんだろうねって。
演者とか監督さんと触れ合えるし。
スコーレが若松監督が立てた。
はいはいはい。
スタンプカードは知りません。なんでじゃあ俺じゃあ損してんじゃん。
坪井さんまで飛び出しましたもんね。
スコーレはメールアドレス自体が連合赤軍ですからね。
名古屋の映画館シネマスコーレは JR 名古屋駅から西へ徒歩2分水色のビルが目印です。
シネマスコーレに来ていただければ映画の同例が失敗かりますのでぜひよろしくお願いします。シネマスコーレでお待ちしております。
新肉まんじゅうもう一回来てくれます？
最初に周作さんと出会ったシーンわかります？
カゴの、
はいはい、あれ誰だか知ってます？
あれ一応結局はお兄さんで、うん、っていうことですよね。
そうです、あれ結局はお兄さん
どうなってんじゃん。いやだからそのいい感じ、その夢というかファンタジーというか
も入ってるんで、
いい感じに。
そうなんですよ。でも子供の頃の思い出ってそういうことってあるじゃないですか、
うん、
なんかふわっとしててよくわかんないけど、でも絶対あったよねこういう話みたいな、ああいう感じで原作でも言ってるんですけど、そのキャラメルを買ったから、あの時は本当にそういうことがあったみたいなことを言ってるので、まあ本当にあったんですよ。
まあそうですね。まあだから記憶ではあれはリアルな記憶なんでしょうね。
そうですね。
いや確かに、だから本当になんか今ゾニーさんがちょっとね、言われてたんですけど、はい、おばあちゃんに会いに行くようになってるんですけどね。多分うちのおばあちゃん母方のおばあちゃんね、ちょうど多分20歳、もうちょっと若いぐらいに戦争だったんですよ、終戦とか、ね。で、おじいちゃんですよね、旦那さんが、赤髪が来て、で、もう行くわって言って行ったら、ちょうどその向かっている途中の電車が、まあ、すごい、人がもう満タンの状態で、連結に出て、そこから落ちたんですよ。でも、もう会われへんわと思ってたら、ガラガラってやってて、帰ってきたって、骨折しちゃって。落ちても、
いけなかった
、落ちてもうたって。爆笑ですよ、だからその時にね。で、その話聞いてて、それを思い出したんですよ、この映画見た時に。
その子の世界の片隅にの話ですよね。
でも、やっぱりそれが現実なんだなと思って、やっぱりその暗いだけじゃないとか、その中で一生懸命生きてる人がいてたり、笑いも、その中で笑いがあったりとか、でもうずっと言われてましたからね、その連結でこけた。落ちたおっさん、それで生きていくのかみたいな。
そうしないとペガさんはいなかったわけで。
そう、それもありますよね。
だから、なんか河野さん、原作者の河野文雄さんは、そういうことをちゃんと実感してほしいって言ってましたね、インタビューで。こういう人たちが、いわゆる戦争に生き残った人たちの糧で、自分たちが生きてるっていうことは理解しないといけないって言ってて。でも、僕ら
は
今娯楽がたくさんあるから、たくさん笑うことができるかもしれないけど、多分そういうのも当時一緒なんですよ。
そうですよね。
笑う量も、だから幸せな量もきっと一緒で、 そういうことを僕はこの映画を見て実感できるから。
本当だから、ケンペイさんのシーンとかも、はい、なんか、そういう、なんていうんですかね、小説とか。
僕が一番楽シーンですね。
あんなとことかも本当になんていうんですかね、むちゃむちゃ怖いイメージがあるじゃないですか、その昔のね、その映画とか見てても。はい、でも、実際そうやって、その、あの、まあ、ゾニーさんは泣くシーンですけど、初めて見た人は、
もう笑うシーンです。
笑うと、実はなんかその、あの、怒られながらも、笑いこらえていった後に、ね、何やねんみたいなね。いや、そういう現実そんなのがあったんだなっていうのが。
いや、あったと思いますよ。
ね。いや、多分あったと思うんですよ。もう本当に、連結で落ちたね、おじいちゃんがいるぐらいなんで。本当に。
あと多分、これ、どこにも書いてないですけど、多分、天気とか、
はい、
全部一緒だと思います。
天気ああ、はい、その、歴史調べて
その日の歴史調べて、うん、その天気予報とか全部調べて書いてる、うん、と思います。河野さんはそういう人なので、
いや確かにでも今までの話を見ると、
はい、
凄まじいですよね。
凄まじいです。もうこの河野文夫さんっていう原作者はすごくて、うん、同じぐらいすごいのが映画監督の片渕さんなんで、
その二人組むとこうなるという。
はい、なんか。NHK でやってたんですけど、うん、その、クレじゃなくて、その、広島の一番最初のシーンあるじゃないですか、その、お兄ちゃんに、
はいはい、
買った担がれて、
はいはい、
望遠鏡で覗くシーンとかは、
はいはい
はい、あれ実は平和公園なんですよね。
あ、そうなんですか？
はい。
あの、橋があるってことですか？
そうです。
あ、へぇ。
あれ、平和公園で、そっからあの、何でしたっけ、原爆ドーム見るじゃないですか。
はいはいはい。
なんか、すごく、この、そういうことも僕ら知らないといけないというか、うん、あれは平和、今はない商店街のあれは平和公園なんだとか、
あ、なるほど、
うん、そこで、理髪店やってた方が、うん、もう原爆で、
うん、
お父さんお母さんも亡くなられてるんですけど、はい、その方は今、50何歳、60歳とか、疎開されて、うんうん、ちっちゃかったので、はい、で、その時写真とかいっぱい持ってたんで、
はい、
でそれを監督に見せて、うん、で、本当にその家族が、その理髪店の名前ももちろんあって、その家族全員出てるんですよ。
そうなんですね。
はい、そういう粋な計らいとかも監督いっぱいしてて、うん、もしかしたらあの場に出てくる、どこどこに乗ってた、海兵さんとか、うん、本当にいた人かもしれないです。
そう思えてきますよね、本当にね。どこまでがもう。
しっかり調べて、やったかもしれない。
いや、だってまあ、いわゆる原爆あるじゃないですか、広島のね。はい、を、呉から描くというか、うん、なんていうんですかね、あんな風に、障子が木にこうぶら下がるっていうか、うん、
広島の回覧板が呉に降ってたっていうくだりもあるんで、
うん、いやだからそうなのあそうだったのかって、まあ、そういう普通にへえほわーっていう情報も
だから結構史実というか、うんうん、資料ですよね、
うん、
昔の当時の資料みたいな本当にああやって暮らしてたんだと思うし。
その後で、広島から歩いてきて、うん、真っ黒焦げで、分からなくて亡くなったって言ってる人を。
ね、あの人、スーさんが一番最初に、行ってらっしゃいって言って、旗振った人ですね。
うん、そうなんですか？
そうです、そうです。それは映画でも。
なんか、誰々のなんとかって言う。
そうです。スーさんがお嫁に行った時に、うん、この人とこの人は、回覧板回ってきて、うんうん、この人とこの人は、すごい犬猿の中で気をつけてねの一人の方で、
う
ん、その人の息子さん。
あ、そうです。言うてますよね。わからなかったってい
う。そうです、そうです。でも、あるでしょうね。
辛いなと思って。いや、本当にね、日常、まだもう日常になってしまうんですよ。あれ見てたらね、日常。
だから、さらっとしてるじゃないですか。
そうなんですよ。
でも、きっとそうなんですって。
うん、
日常は。
むちゃくちゃドラマティックに描くというよりも、まあその妄想ではね、そういうのがあったりもありますけれども、
はい、
基本やっぱり日常で、やっぱりああいう日常が起こっていく様をリアルに描くっていうのを、
そうですね、
そしてそういう性格でね、その、前向きな人ですらおかしくなっていくこともあるんかなっていう。
辛い、 でも、すずさんは我慢強かったと思うんですけど。
めちゃくちゃそうですね。
あの、ハゲできて
る。あ、できてましたね。
あれは俺ら、こう映画見てたら、はははですけど、相当やばいと思います
し。ですよね。
もう、あの、ケイコさん、お姉さん、
はいはいはい、
の、めちゃくちゃいじめられたんだと思うんですよ。
ですよね。最初の時、でも、あちゃーみたいな感じですよね。言われて、着物をどうにかせえって言われて。
でもやっぱすごかったんじゃないですかね。
だから多分、あの時代では、うん、まあ今でもかもしれないですけど、うん、はい、覚悟はやっぱりスーさんもしてたけど、みたいな感じなんですよね。
そうですね。だから広島から帰ってきて、元気なかったのは、やっぱり嫌だったんでしょうね。
ですよね。
単純にそうだと思います。でも、まあ、これはネタバレで、みんな見てる人とか聞いてるので、全然いいんですけど、見た人なら、ああ、そうだよねって言ってくれると思うんですけど、うん、もうもはや、いる人として扱ってる、ね。
そうなんですよね。
ね、歴史上の人物みたいな感じですよね。
そうそう。歴史上よりも親しい感じですよね。だから近所の誰々さんみたいな。
そうですね。
そんな感じですよね。
自分のおばあちゃんぐらい近いですね。感覚的には。
なんかこう普通のなんていうんですかね、その砂糖をアリが来てて、ね、あれ落としてしまって、うん、あーっていうね、
そういう感じですからね。
いや、だから一言でやっぱ言えないですよね。なんかこう、
例えば知
ら
ない話では言えないですよ
ね。いろんなところの良さがありすぎて、その、うん、いわゆるゾニーさんのその今日話してもらった細かいその設定とか、
はいはい、
リアリティのこだわりとかなんかは、見てて、多分そうなんかなと思うんですけど、そこまでこう、いろいろ繋がって、こう、隠れたところでできてるっていうのは気づかなくても、いろんな、なんか面白いところとか、すごい凄まじいなとか、こう、思うとこがいっぱいあるのに、掘り下げると、もっとあったかみたいな。
いや、
どこまであるんだみたいな。
多分俺ももっとある。
だから何回も見に行きたくなるし、
そうですね。
しかもそれ、先ほど言った、その、泣くポイントが違うっていうので、うん、もうそれも今、聞くとすごいわかりますし、そうなるとやっぱし、次見たらまたこうがっていうのは。
あれだって、今、ふと、あ、そうだよなと思ったシーンは、はるみさん、亡くなったね、はるみさんが、あれは青葉よっていうのは、
うん、
水原さんと出会う前に、言ってるんですよね。
あ、そうでしたっけ。
水原さんはその青葉に乗ってました
ね。
そういうこうつながりもあって、うんうん、だからこそ春美さんはものすごくくっついてましたし、
うんうん、
水原さんに、うん、そういうのを見るともう一回見に行きたくなりますよね。そのシーン見たいなみたいな感じで。
そうなんです。多分新しい発見だけじゃなくて、先ほどのおばあちゃんの話を何回も同じ話でも聞きたくなるのと一緒で。うん、会いに行きたいみたいな感じでね。
そうなんですよ。会いに行きたくなっちゃう。
あ、もう、これだけ聞くとちょっとおかしなね、映画やのに会いに行くって言ったら、ちょっとおかしなやつかなと思われるかもしれないけど、これ見てたらわかりますよね。
見た人はわかると思うんで。
いや、僕思ってたんですよ。本当にね。やっぱバカだと思うのが、その最初の全然見てない時にタイムラインで、
はいはい、
他の、まあ、シニアネットとか、
はい、
鈴さんがどうのこうのとか言ってる。またな、こんなにハマってないから。アニメーションの女の人にハマってどうすんねんって
思いながらね。ハマってどうすんだよ。
思ってたら、ハマるハマるって言った。しかもなんか思ってたのとやっぱ違うハマり方ですよね。
そうですね。だって本当にいる気がするから。
いや、喋り方とかもね、すごいほっこりするっていうか。
いや、もう本当開始10秒ぐらいで、あ、やばい、いい映
画。感じました？
いや、感じますよね。
いや、僕はね、いや、感じたというか、なんかこう、あ、最初パッと映った瞬間に、あ、地味な、こう、絵のタッチのやつなんかなと思って、これ飽きるんじゃないかな、という、一瞬思ってて、もう、そっから始まって、こう、なんかこう、望遠鏡になってパッとこうって、その、絵を描いてるみたいなシーンになった時からは、そう考えてた頃すら忘れて入ってましたね、だから。
ああ、なるほど。
うん。
俺はもうその、最初見た時、未だに覚えてて、10秒ぐらいで、あ、これいい映画だから、やばい、ちゃんと見ようと思って、
マジっすか、あ、それやっぱりね、嗅覚が。
やばいなと思って、もうなんか襟を
離すというか。これはちゃんと見なくても
らって。そうです、そうです。僕結構靴脱ぐの好きで、映画
館で。わかりますよね。
靴脱いで、あぐらかいてこうやって見てるんですけど、あ、やばいと思って、靴履きました。
これはちゃんと見ないと。
しっかりしようと思って。
いやー、すごかったです、本当に。
もう尽きないですね。
いや、尽きないですよ。本当にだから、こう、前も、なんていうんですかね。
はい。
見てない人で、うん、見たいと思ってる人と、
はい。
の時にこの話を出したんで、僕あまり、うん、まあ、ゾニーさんと話そうとも、見た瞬間にも、はい、僕は多分 LINE したと思うんですよね。その日の場に。
見ました。
そう、いや、それ最高でしたみたいなね。絶対話したいですって言いながらも。
これちょっとワンマン控えてて忙しくて。
そうですね。
すぐ編集
して。あ、いい、いい。いや、それでも、いや、もうすごい入れて、
はい、
そう思ったんですけど、我慢できずに、その時に、はい、まあ、多分、15分か10分くらい喋ってるんですけど、喋ってるんですけど、見たいっていう方だったんで、はい、いや、いずれ見るって言ったんだんで、要は、ネタバレ全くせずに説明しようと思ったら、うんうんうんうん、なんか、どう説明したらいいか分かんないですけど、とにかくいいんですよ、しか言ってないですよね。後から聞き直すと。
いいんですよ。
いや、でも戦争いいからしようみたいな。いや、戦争なんですけど、そう、戦争だけじゃなくて、って言って。
なんで、まず、なんでこれを DVD とかブルーレイじゃなくて映画館で見た方がいいの
か。あ、そうそうそうね。
って言うとですね、やっぱり、音の迫力です、ね。
はいはいはい。
その、クレが、一回、その、すごい、集中的に、復讐あった時に、はるみさんが亡くなるとこう、はい、あの時とかも、すごい臨場感じゃないですか。
怖いんですよ、本当に。
怖いじゃないですか。うん、ああいうのって、僕、ホタルの墓とか、映画館で見れなかったから、多分映画館で見てたら、やっぱ、すごかったんだなと思いますし、そういう、それって現実的じゃないですか。
はいはいはい。
でも、ホタルの墓にない言葉で、うん、その防空壕に入った時に、口開け、
はいはいはい、
耳塞げ、目飛び出るでっていう、あれって本当にそうじゃないですか。
うんうん、
口開けないと目飛び出るんですよ。
うんうんうん、
耳を塞がないと、はい、耳は鼓膜破れますし、はいはい、爆風で、
うん。
で、口開けないと、その爆風を逃げないんで、
はい、
口閉じたまんまだったら、目のところに爆風がこう、衝撃が来るんで、うんは
い、逃がす口がいると、
ね。だから口開けるとか、そういう、こうなんちょっとしたこう説明じゃないですけど、そういうのも、やっぱり、本当に言ってたんだと思います、うん、当時。
なんかで、それに防空壕で、本当にこうなる、ドドドドドンってなるのが、一緒に自分が防空壕にいてて、
うわーってなります
ね。耐えてる感じですよね、あれね。
なんかそういう、音の感覚とか、例えば、周作さんのお母さんが、ちょっと自分の家系というか、周作さんたち、お父さんとかが、ちょっと僕もそこ、ちょっとあゆふやなんですけど、うん仕事を移ったりとかして、大変だったって時期があるっていうのを、結婚した前半ぐらいに言ってるんですけど、うんうん、で、大変だったって言ってた時代が懐かしいねっていう話をするんですよ。はいはい、その時にも、もう第二次世界大戦が始まってますから、うん、B29 がこうやってブーン、
はいはい、
ブーンって飛ぶとか、うん、ああいう音の感じとか、うん、恐怖感があるんで、
うん、
そういうのはやっぱ映画館で、味わってほしいですね。
確かに。
はい。怖い。
うん。いや、本当にだから、その、先ほど言ったゴッホ的なね、はい、その、絵の、と、こう、その、ファンタジーじゃないですけど、その妄想と、こう、なるところとかも、うん、映像とかも、
はい、
独特ですごい、大画面で、
そうですね。
見るのはすごいいいなと思いますし、いや、確かにその、音の迫力は、すごいですね。
そうですね。でも本当にこう、まあ、映画って、映画館用に作ってるのは間違いないので、
ね、
ブルーレイとか、うん、ホームシアター向きには絶対に作ってない何かが必ずあるので、うん、だから映画館で見てほしいんですけど、うん、でも間違いなくこの絵、まあ、これはもう見た人に向けて、でももう一回原作読んで、うん、もう一回見るっていうのも、うん絶対に楽しい映画なので、うん、なんで 映画館でやるのかって意味がしっかりある映画なんですよね。だから原作読んでみてほしいですけどね。
これ僕は原作を読んで次もう一回見ないとダメですね。
もうぜひ。
本当にや、どこまでか、僕が思ってた以上にどこまで。
でもその口紅の、
はい、
スーさん口紅途中で持ってたりするじゃないですか。
持ってましたね。
あれもちゃんと話
あるんですか。
あります。あれはリンさんの友達で、ちょっとお名前忘れたんですけど、遊郭の方からいただいた、
は
い
は
い、
あ、ものなんですね。
いただいたやつで、スーさん仲良くなって、その方が亡くなったから片身でいただいたやつ。あ、
なるほど。
それを周作さんの出生の日に紅をつけて、あのお見送りをする
っ
てい う意味合いがちゃんとあるんですよね。で、自分が大切に持ってた、そのカバンを、まあ空襲で撃たれてしまう。
はい、はいはい
はい。あの、紅撃たれるというのは、そういう、あ、意味合いがあるんで。あるんで。
どんだけいろんな意味合いがある
いや、ほんとね、一コマ一コマあるんですよ。ワンシーンワンシーン。ちゃんと意味があって、持ってないものを持ってるなとかも全部原作で描かれたりとかしてる、
まあ、じゃあちゃんとそういうのがあるから、それをそのまま忠実に、
そうですね、
カットしてるとこがあると言っても、基本的にはその原作だった出来事はちゃんとその映画の中でもあったんだって言うから、
続けてるから
そういうことがちゃんとリスペクトしてるからあるとい う,
でそれをしっかり理解しながら書いてるから、こっちには違和感がないんですよ。なんでこれ持ってるんだろうとかがあんまり違和感ないのは、すずさんの日常の一部を見てる感覚をしっかり持ってるから、だから入ってってるんですよね。すずさんの日常に、
はいはい。
でもそこで、まあ、もっと知りたいになったら、なんでだろうはもちろん生まれると思うんですけど、はいはい、でも365日すずさん見れるわけではないので、はいはい、だから、あ、こういうのを買ったのかな、なのかな、みたいな感じで勘ぐれるっていうか、そんな映画ってあんまないんで、
すごいですね。
いや、だからすごい、歴史に立ち会ったと思ってもいいと思うんですよね。
ってことはもう、逆にこのね、本当にタイミングで映画館で見れる、時代に生きてる僕たちのラッキーっていう。
もう、あの、1回目じゃなくて原作読んだ2回目。
2回目。
はい。2回でいいです。
2回。でも、原作読んで2回行く人は、3回行きたくなるじゃないですか。はい、
3回行きたくなるでしょうね。
それをね、いろんなことこう。
はい。
原作は上中下の3巻。
そうです。上中下の、今ここに並んでますけど。私物ですが、僕の。で、しかも、パンフレット。
パンフレットもありますね。
ありますが。でも上中下の3巻で、あのサクッと読めてしまいますね。号泣できますね。
あ、原作でも号泣して、
はい、号泣できますね。
いや、
素晴らしい。
完全に尽きないですけど、
あ、ほんまや、こんな時間です。
ね、
すごい時間になって
んだ。完全にその。何ですかね、この世界の片隅にパートだけで一本も取れる。いやいや、言ってますね。いや。
番組途中ですけども、この世界の片隅のトークで、ね、あの、ゾニーさんとすっごい盛り上がってるんですけど、まあ、ここで、今回の一曲っていうのをね、笹山さんの楽曲を一曲聴いていただきたいんですけど、まあ、この世界の片隅に僕、映画館で見に行った時に、久しぶりにこう映画館で見終わった後、立てなかったというか、ズーンと来たんですよね。まあまあ、とにかくこう、いろんな思いでちょっとジーンとなって立てなかったっていうか、っていう感じだったんですけど、まあこれがね、まあ映画なんですけど、まあ笹山さんの楽曲っていろいろ僕はすごいこう、乗れるなとか、涙が出るとか感動するなとか、こう、まあ、いろんな素晴らしさがあるんですけど、その中でも、まあ、この世界の片隅にじゃないですけど、なんかこう、初めて聞いた時に、一発目ライブでこれ初めて聞いて、ズーンと来て、なんかこう、 音の表現っていうか、的にはなんか、ジーンというか、ズーンというか、来て、まあ、一回目なので、もちろんその、歌ってられるあの歌詞っていうか、そのなものは掴めてないんですけど、もうとにかくそのファーストインプレッションが、ズーンと来たっていうかね、あの曲で、まあもう、おそらくまあ、あの前回、群青という曲をね、さあ、今年、去年からかけて今年もこれ群青で、あの、アイコンでっていう形でこう、なんですかね、多くの人に聴いていただきたいっていう曲ではあるとは思うんですけど、僕の中では今回ね、かけさせていただく、ともねというね、ライブ音源になるんですけど、もう僕がずっとこう、いわゆるその、ライブ音源じゃない方、ない音源も、早く出てほしいなっていうか、このライブ音源自体がもう2013年の時のライブ音源なので、もうずっと待ってるという、楽しみにしてるという、楽曲なんですね。なので、これも本当にね、すごい素晴らしい曲なんで、まあ僕は本当にもう聴いた時、ジーンと、ズーンと来て、まあ皆さんはね、聞かれる方どういう感覚を得られるかわかんないですけど、むちゃくちゃ僕はもう大好きな曲なんで、ぜひぜひ、この曲も本当にもう多くの人に聴いていただけます。なんかそう言ったらもう本当いろんな曲多くの人に聴いていただきたいとね、毎回かけさせていただきながらも思ってるんですけど、本当に素晴らしい曲ですので、ぜひ、聴いていただきたいなと思います。で、この、ともねっていう楽曲、ま、今からかけさせていただくのは、この Living on the Live という Volume 3という、いわゆるデジタルデータで、のライブアルバムということで、こちらの方ね、まあ、もし今から聞いていただいて、いいなと思った方はね、いつものよく言う iTunes Store や Amazon MP3 でっていうところでは、今販売現在してなくてですね、Living on the Record というオンラインショップの方がありますので、まあ、屋根裏部屋の方にもリンクの方貼ってますので、そちらの方からでもいいですし、まあ、Living on the Record と売っていただければ、いわゆる笹山さんの楽曲を主にオンラインストアって形で通信販売されているところなんで、そちらの方で、まあ、Living on the Live Volume 3っていうのをダウンロード販売っていうのをさせていただいてますので、ぜひぜひね、まあ、聞いて、あ、このともねっていう曲いいんじゃないかっていう形であれば、ぜひぜひ購入していただけて、これ本当にね、このアルバム自体が、ライブアルバムになってまして、そのともねもそうですけど、まあ、僕の好きな梅雨ごもりだったり、ムーンストラックです、だったりね、もう宝も入ってますし、まあ、キーポン、ブレイブストーリー。まあ、屋根裏部屋でも、こう、お馴染みの曲もいっぱい入ってて、素晴らしいアルバムですので。まあ、これが2013年の9月22日の、神戸16ビットでのライブの模様が詰め込まれたという音源ですので、ぜひぜひね、ご購入の方をしていただけたらなと思いますので、そうしましたら、聴いてください。笹山さんで、アルバム、Living on the Live Volume 3より、ともね。
愛し愛され憎しむ時代の先に僕ら偶然に生まれ合ったのさ星の数にも負けないほどの奇跡と夢の数には叶わないほどの幸せとわからないことで回るこの世界わかりきったことばかりの日々された記憶のその片隅で忘れられないものなら確かにここにある覚えた言葉を感じた心をいくつ塗り替えたならたどり着けるされ育む時間の上に僕ら必然に出会い合ったのさ年の数だけなくしてきた喜びと愛の数だけ見逃してやれた優しさとどっちつかずのまま生きてきたからどちら側でもないまま生きてゆきたいから奪い奪われるような繰り返しの中伝えない 事にしまってる大切なものを大切な人をいくつ乗り越えたなら分かち合える
本当に。だからみんな多分見てる人は、
はい、
一緒に入って俺もなんか言いたいっていうのが
あでも
ある感じにそうですよね。
すごく探りますね僕も。喋ってるなんかないかな、
ああ
そういう感じで、
あねえそれは思いますよね。探したくなる、
探したくなるんでいいと思います。完全ネタバレ、
完全ネタバレですよね。
でネタバレあれ、いいじゃないですか。ネタバレ、うん、ないバージョン。
はいはい。
で、
あー、時間がね、ちょっとあれば。
サンセットと、一緒にして。
それもいいかもしれない。ちょっと時間見て、それでもね。いやー、今回ちょっと。
すいません、なかなかいつもいつも。
いや、でも、やっぱり、まあ今までは、
はい、
確かにキャリーとか、カネさんもすっごい好きっていうのはあると思うんですけど、はい、うん、まあ見てから時間はだいぶ経ってるというかね、はい、それもう何回も見てるとは思うんですけど、
はい、
まさにでも今ね、
もう、そうですね。
見てるっていうので、熱量的にはもう一番
、
一番あったんじゃない
ですか。でも明日ドントブリーズ見に行きます。
見に行く。
はい。
いやでも、
もうすごい、面白い、みんなが思ってるより原作って細かいんですよ。
うん、あ、そう
なの。ちょっと今ね、
はい、
ペガさんに見てもらう
と、はいはいはい、
こういう風に、うん、細かく、この、船の、
すごいですね。
どういう風に、どういう機関が入ってるかとか。
資料ですね、これね。
もう資料なんですよ。ね、こう、飛行機の、やつとかも、全部書かれてるんです、
ね。これちょっと面白いですね。僕も買いますこれ。
あ、でも、本当に、面白いですね。
うん、
資料ですね。
でも資料してる、
はい、
作品ではないですもんね。
そうです。でも、どこをどういう風に、どこの街があって、こういう風にこの道があってとかも、全部当時の資料を詳しく調べてるんで、から、まあ、地図とかもこうやって分かりやすく。
おー、本当に
ですね。でも、まあ、これ原作読めば、いっぱい書いてあるんですけど。
これなんか地方行ったら、こんな地図配ってますよ、
普通に。そうそうそう。でも、これも、鈴さんが書いたっぽいんです。
書いてますよね。これ鈴さんの絵が見れますよね。
鈴さんの絵が見れるんですよ。でね、すごいのが、ペガさんには言いましたけど、
はい、
パンフレットを買うとね、うんうん、みんな見終わった後に絶対に思った、
うん、
俺もクラウドファンディング参加すればよかったって
思いますよ。
みんな思うじゃないですか。1万ちょっと出せば、
はい。もう今からでも。
いやいやいや、もう終わったんで、終わったんですね、昭和19年と昭和20年の北条すずから、うん、4通のハガキが届いたら
しい
ので
。タイムスリップ。すごい。
で、これ本編にも書かれていないはずの鈴の周りの出来事とか、彼女が目にしたものとか気持ちがしたためられてるハガキが、届くっていう、
うん。たまらんじゃないですか、これ。
っていうのが、パンフレットにはついてくるっていうか、ページとして載ってるんで。
ね、それが見れると思うんですね。
ぜひ。
俺はもうパンフレット買わないと、もう今更、
ね。せいなんでね。
見えない。
絶対いいですよ。
これはもう、最高ですね。いやもう。
でも今年、まあ今年一番です。
今年一番。
はい。もう、太鼓判。
太鼓判。
もう間違いない。
間違いない。
はい。これ、 日本アカデミー賞っていつでしたっけ？
先生。
年末年始かな？年始終わって2月か3月でしたっけ？でも、前回のアカデミー賞にはもちろんノミネートされてないですし、うん、もうちょっといつかは忘れちゃったんですけど、あんまり興味がないので、日本でアカデミー賞には。
はい。
でもこれ乗らないとおかしいんですよね。
いや、すごい作品だと思いますよ、本当に。
乗らないかったら、うん、もう、信じるのやめましょう、
確かにそうですね。
なんか、持ってしまうぐらい、
すごい作品で、もう本当に多くの人に見てもらいたい。
たいですね。
そうです
ね。難しい。なんか、ネタバレなしで説明するのが難しいので、難しいですけど。
確かに、ほんで、もし、
はい、
なんかこう、見てないけど、ここまで来てしまったって人もね、
はいはい、
いるかもしれないですけど、
いるかもしれない。
でもそっから見に行っても全然。
あの、話が分かってるから、うん、面白くないっていう話ではない。
ないんですよね、これね。
僕、だからそんなんだって
参加してないし。あ、そうですね。あ、これ見たわってなりますもんね。
はい。そうじゃなくて、本当にさっき言ったおばあちゃんの話を聞いてるので。
わかる、めちゃくちゃわかります、それ。
しかも好きな。
うん。
そのおばあちゃんのこと大好きで、うん、おばあちゃんあの話して、
もう一回して、ね、
もう一回してっていう感覚なんですよね。わ、ね、
かりますわ。
だから、誰しもがそのおばあちゃん、うん、絶対いるじゃないですか。
はいはい。
おばあちゃんの若い頃の話を聞いてるだけのことなので、でも、そういう激動の時代もあったんだよっていう事実もあって、そういう資料であり、おばあちゃんの思い出でもあるから、まあ、ここまで聞いてしまったから、じゃあもう見るのやめた、じゃなくて。
そうそうそう。うん。全然ね、その。
絶対見た方がいいですね。
体感してほしいですよね、うん。
死ぬまでに一度は見ておいた方がいい映画には100%
入ってます
から、もう 100% 入りますね。だって年間何百本、
そうですね、ジョニーさんはね、僕と全然桁が違うんで、その中、やっぱ断トツな感じです
か。いや、でも、
今年
で関すると、今年っていうか、アニメでは一番ですね。それはもう、絶対間違いなくて。
迷ってましたもんね、ツイッターで最初、初めて見た時かなんかに、
はい、
これ一番って言われたら、もう一番って答えてもおかしくないぐらい。
いや、自分が見た映画の中で、一番良かったですっていう話を聞いても、うん、そうですねっていう、
ぐらいの
映画ですよね。昔の映画上げることってたくさんやっぱできるし、
はいはい、
でもそういうの焦るから、
はい、
新しい映画をそういうこと言うって、やっぱりよっぽどなんですよ。
ですよね。今までのずーっとありますからね。
そうです、そうです。で、それにはやっぱり理由があるはずですし、そう考えるとやっぱりこの映画のインパクトというか、エネルギー
すごいですね。
メッセージがすごい強いので、うん、僕ら音楽家がやってることとやっぱ似てますね。
あ、なるほど、エネルギー。
ライブでやってることと僕は劇場で見に行くことは全く一緒な感じがするので、
うん、
だから逆に応援したいですし、
うん、
見てなかったらダメですね。
いや、まあ確かにそこまで言い切れるぐらい
ですね。言い切れます
ね。特に本当に、この屋根裏で聞いてる人なんかは、ジョニーさんが聞いたのが映画好きな人が聞かれてるとは思うんで、
ええ、
まあ、映画好きっていう方でしたら、
うん、
まあ、とりあえず一度は、こう。
まあ、二度は見とけ。
まあ、なんですかね、二度見たくなりますけどね、だから一回見たらもう見たくなる。気になるって、スーさんに会いたくなるっていう。
あの、一回映画館で見て、で原作読んで、まあ、ブルーレイで見ても全然いいと思いますし、うんうんうん、いっぱい発見があるんで、うん、でもその発見の時に、ああ、この発見映画館で見たかったなって。
あ、そうだ、あるかもしれないです
ね。言うと思います。
だから、これ配信されるのはね、多分1月だと思うんで、はい、ね、もし、どんな風にその時にこう拡大されてるのか、縮小されてるのか分かんないですけど、一刻も早くね、劇場に。
もう絶対見た方がいいですね。
見ていただいた方が。だ僕が見てる時も本当にツイッターで思わず、なんか、フルエーターがなんか書いたんですよね。
はい。
ほんなら、気になってる人はやっぱり全国に出て、リスナーの方とかでも、 わいいなって行きたいけど劇場は近くにないとか、
もうね、車飛ばして行きましょう。
そうですね。電車乗って
車乗って行きましょう。
ぜひ、ね、あ
のポップコーン買ったら、はい、食べるの忘れてたっていうのをツイッターで見た。
まあ、まあ、わかりますよね。でもね、引き込まれて
多分ね、最初の方ちょっと食べてたんだと思うんですけども、最終的にちょっと食べるのをやめたみたいな気持ちわかりますね。
わかりますね。
いやー、
まあ、尽きないんで、まあ、
まあ、こんな
時間にね、
そろそろ、えらい時間になっていた、なってしまって。
いやー、もう、宿題はまた、
まあ、宿題、
どうしましょう、まあ、宿題だからまた、
逆に今何を欲し、なんかこう、ハマってる映画みたいなのってあるんですか？
いや、今ハマってる映画。あの、なんか、まあ、あの、
はい、
サンセット踊りは別に、まあ、あの、なんですかね、ホラーではなかったですけど、キャリーで、まあ、キャリーも、まあ、ホラーじゃないか、ホラーかちょっと見えないと思うんですけど、
はい、
その、ホラーじゃない感じのやつで今度なんか、宿題欲しいなって気はしますね。
ホラーじゃなくて、
まあ、普通にその、エンターテインメントでもいいですし、はい、まあ、まあ、もし今すぐ出なかったら、
はい、
LINE とかで教えたらまた、こう、発表はしますけど
ね。あ、逆に、ちょっと、ものすごくベタなところを聞くんですけど、はい、ファイトクラブは見ました？
ファイトクラブはね、昔見たことがあるかもしんないですけど、覚えてないです。ボクシングのシーンみたいなしか覚えてないですよね。
ボクシングというか、まあ、ファイトクラブ、喧嘩するシーン。
あ、喧嘩するシーンか。だからそれぐらいなんですよ。だから、それ、しかも、
はい、
ちょっとして、なんかその、ちゃんと見てないとかね。そのなんかテレビでやってて、流し見してたか、全然だからその、面白いっていう方が出たりするんですけど、はい、ファイトクラブってブラッドピットやったかなとか。
あの時って、ブラッドピット出まくってたんで、スナッチ。
あ、スナッチ、あ、スナッチも結構好きです、
はい。スナッチも、すごい格闘シーンありますし。
混じってんのかな？
はい。混じってるんだと思います。じゃあ、
ファイトクラブ。
ファイトクラブ。
はい。これやったら逆にね、その、もう見てるよとか好きだっていう人もいると思うんで。
好きな人多いと思うんで。
逆に僕は、
はい。
ずっちイメージどんなんか覚えてないんで、その。
だから、いいと思います。その、一回見てるんだったら、
いや、多分あの、サンセット踊るみたいに、あーとかじゃないと思うんですよ。本当に多分あの、もう全く記憶にないんで、多分、未知の映画と一緒ですね。その、要はだから。
これ、はい、2個はいいですか？
2 個、あ、2個あれか。いいですよ、いいですよ、2個。ファイトクラブと、
複製された男。
それ全く知らないです。複製された男。
はい。
それ、放題ですよね。
放題で、
複製、なんか、
ジェイク・ギレンホールっていう、僕の、いや、本当はドニー・ダーコ見てほしいんですけど。
今言ってたのはいいやつですよね。
はい。でも、まあちょっと、ジェイク・ギレンホールが出てる、複製された
男。なんかその名前だけで言うと、なんかこう、ちょっと古そうな、
複製されたとこは、おととし、去年。
あ、めっちゃ、
新しい、新しい。の映画で、おととし、去年とかですね。
なんか、それだけで、なんか、SF っぽいっていうか、なんか。
あの、なるべく、ファイトクラブを見た後に、複製された男を見ていただきたいなと。
順番的に。はい、あ、いや、もう全然僕はそれ今、全くない。どっちが先の方がいいとか。
あ、でも、ごめんなさい。
うん。一個にします。
じゃあ、どっちか。
え、どっちか、あ、どっちかを見て、どっちでもいいと。
どっちでもいい。
どっちかを見て、
どっちもでもいいですし。
あ、どっちでも、
どっちかでもいいです。
どっちかか、どっちも。いや、話ないとやっぱりどっちも、見たいは見たいですけどね。
そうですね。古いのは、もちろん、ファイトクラブの方ですけど、複製された男を見たことないんだったら、まあそっち。複製された男で、
はい。
で、
はい。あ、そしたら複製された男でいいですね。
はい。
だから男だけを見ると。
はい。で、もう、ちょっとお時間あれば、ファイトクラブ。
お時間がある。ゾニーさんの話聞いてから、ファイトクラブのいいとか、でもいい
です
か、
ね、あ、でも、そんなことないです。
時間があれば、ファイトクラブ。
ファイトクラブも、面白いので。
面白いです。
はい。
やっぱ、とりあえず、全然、想像がつかない。
想像つかなくていいです。もう、全然いいです、想像つかなくて。
もう、そしたら、あれ、その、リブニューブレーの裏も見ずに、とりあえずもう再生しますね。とりあえず、はい、とにかく再生します。
二つとも。はい。これは
楽しみですね。
映画好きはみんな好きな。
ああ、そうなん
だと思うので。
楽しみです。
楽しみに。
いや、そしたらもう皆さん、とりあえず複製された男、
ファイトクラブ。
ファイか、もし、カーゼルと、ファイトクラブで、宿題で。
すいません。
最後に今回、ゲストのゾニーさんの告知をちょっとさせていただきたいんですけど、ゾニーさんドラムされてるキングブラザーズさんですね。キングブラザーズさんのライブ情報なんですけども、2月の10日金曜日、東京下北沢シェルター。2月11日が、群馬高崎クラブジャマーズ。2月12日、東京吉祥寺のロックジョイント GB。で3月25日ですね。こちらは兵庫県、神戸のバリット。3月31日、東京町田は、スコーピオンデスロックとなっております。それで、キングラザーズさんの方は、あと、ラジオの方ですね。3時間の。毎月第1月曜日の夜9時ですね。こちらから3時間のラジオ生放送を桜 FM787 で、ね、こちらの方で、キングブラザーズさんの、ロックンロールハイスクールっていうのをね、やられてますので、こちらの方はサイマルラジオなどで、インターネットの方からですね、聞くことは可能ということですので、ぜひぜひ、聞きいただければと思います。あと、ゾニーさん単体というか、の方で、FM802 ですね、大阪の FM802 さんの方で、ビートエキスポっていう番組があるんですけど、そちらの方の中に、水曜日ですね、水曜エキスポ映画部っていうコーナーがありまして、こちらの方にあのゾニーさんも出られて、だいたい毎週水曜日の夜8時台ぐらいにのコーナーがあるんですけども、そちらの方にもゾニーさんを出られたりしてますので、ぜひぜひねチェックしていただきたいと思います。こちらの方はだから毎週という形ではないので、ぜひねゾニーさんのツイッターのアカウントフォローしていただければ、なんかだいたい今日出るぞみたいなね感じのツイートもされてると思いますので、その辺でチェックしていただければいいかなと思いますので、ぜひぜひね、よろしくお願いしたいと思います。
今回も長くなりました、ね。そうしましたら、締め言えるかな。そうすると取るのあんまりないんで、
はい、
いつも僕はカンペを見て喋ってるんで。
締め別撮りとかでも、
ね、いいですよね。もうまあ、そしたら
空気感変わりますけど、ね。
変わりますけど。一応トライしてみます。そうしますと、番組のご感想のご意見などを、メールでお待ちしています。番組のメールフォームから送っていただくか、もしくは通常のメールでアルファベットでペガヤネウラアットマーク gmail.com ペガヤネウラアットマーク gmail.com 宛てでお願いします。今回のエンディングも、笹山さんでスルリです。スルリを含む笹山さん関係のデジタル音源の方は iTunes Store や Amazon MP3 などで購入できますので、笹山さん関連の CD なんですね、 CD の方は、リビングオンザレコードの方から通信販売で買えますので、オリジナルフルアルバム「シャニクサイ」セカンドフルアルバム「灰の水曜日」も絶賛発売中ですのでよろしくお願いします。あと、アルバム IGE ですね、 IGE の方は全国のレコードショップ店でもお取り扱いしてますので、お取り寄せもできますので、ぜひよろしくお願いします。ではまた次回の配信でお会いしましょう。さよなら。お疲れ様です。
ありがとうございます。大事なことはいつも伝わらず、するり相変わらずのままでいられた二人、街はもうすっかりと懐かしく変わり、昔のことと分かりすぎる一人。